Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。まあ、主人が今ね、プールに水まきてちょっと変なんだけど、いっぱいなんか落ち葉が落ちていて、なんかそれを一箇所に寄せたいのか、ただ私思うんだけど、水遊びのようにホースで水かけるの結構好きだなと私は思うのよね。夏の間はよくソーラーカバーをね、プールにかけていて、まあ、乗せていて、まあ、暖かくなるのもあるんだけども、まあ、一番は水の蒸発を防ぐっていうことでね、もうそのままこういったね、プールカバーとかしてないと思いっきり水蒸発していくのでね、なんか以前にうちのプールよりもう少し大きいのかな、まあ、そのぐらいのプールを持ってる方がね、毎月の夏の間のプールの水足しだけで、まあ、水代で10万はいくって言ってたんですね。当時なんで、まあ、その当時で1000ドルなんてね、なっていくと、まあ、今日本円すると15万ぐらいって水代でと思うわけじゃない？主人はね、ちっちゃい頃お父さんがやはりソーラーカバーをね、使ってプールをね、そういう水の保護であったりいろいろとやってきたのを見せてくれたことによってそれを覚えているので、まあ、近所の人たちにも、まあ、このソーラーカバーいいよっていうことでお迎えにね、引っ越してきたユダヤ人とインド人の新しい若いカップルにも同じように教えて、周りの人たちにもね、結構のそのプールカバーが浸透しているっていう、そんな感じではあります。まあね、まあ、太陽が当たってなんていうのかな、ガスとかでね、温めるよりは太陽が当たるエリアだったらこのソーラーカバーってもう、まあ、熱することがないので、まあいわゆるなんだっけ、クッションなるなんか荷物とかについてくるプチプチってあるじゃない、まあ、それでわかるように皆さんちょっと想像して、このプチプチが、まあ、プールのカバーになってるっていう感じです。昨日もね、ちょっと遅かったんですよね。昨日とか今日とか、まあ、今週末ちょっと忙しくて、まあまあ、その忙しいお話をね、まあ、話ができるような流れであればちょっとお話したいと思います。まあ、プライベートの人たちとかセレブの人たちとの流れがすごい多い週末なので、まあ、どこまで話できるのかはちょっとね、プライバシーがあるので、まあ、少し検討しながら話する内容が出てきたら皆さんにもシェアしていけるなと思うものはシェアしていきたいと思います。今日の完成トークはね、ビジョンのお話とマサミエルプのカフェ会の話をちょっとしたいと思います。ビジョンのお話の前にマサミエルプの話の方が余談っぽいから、それからがいいんじゃないかなと思うんですが、私ってね、もともとコーヒーが飲めなくて、で2005年かな、その脳の衝撃があった一件があってね、数ヶ月脳神経の先生とかいろんな先生に見てもらってた時期があってね、まあ、最終的には霊能力家系ですかって言われたんですね。霊能力家系によく見られる現象にすごい似てるんですって言われて、でそれがなんとその医学界で、まあ、発表されていて、でもそれはオフレコでね、なんていうのかな、もうその学会に参加したお医者さんだけが知るみたいな感じで、まあ、公のパブリシティには出さないっていうことでね、なぜなら、まあ、いわゆる西洋で技術的に何か、これに対して何か薬とか医療的なお話ではないわけじゃない、だからその関係はね、ちょっとなんていうんだろう、まあ、医学界ではタブーだよね。そういうことで、まあ、お医者さんにその話を言われて以来、まあ、How to, you know, prevent、まあ、自分のね、エネルギーの保持の仕方、そしてその脳の使い方とか保護の仕方っていうのを少しずつ学んでいった中に、お医者さんにその時言われたのが、実はコーヒー飲んでくださいだったんですね。実はね、そのチャレンジっていうのは私にとってはすごい大きくて、なぜならコーヒーが苦い、飲めないっていうことで、なので私バリバリにね、ちょっとなんて言うんだろう、 あの G8 サミットであったり、そういうね首脳会議のそういうイベントであったり、そういうところに仕事をしたりとか、結構もうビジネス系が大好きな人だったんで、小説を実は読んだことがなくて、本屋さんにお友達と行った時に、あのそれぞれみんな好きなとこ行くわけじゃない。でお友達はね、女性のお友達はみんな小説とかファッションとか行ってるのに、私だけビジネス経済のところに行くみたいな、そんな感じの、もう本当に若い頃からそういう感じの人だったので、まあそんな中でね、もうみんながお酒飲めそう、コーヒー飲めそうっていうところに、もうコーヒーが出されたらすごい苦い顔してたんですよね、飲めないと思って。でそれでいつもね、なんかいろいろとなんか私にアドバイスを求めてくるような男性方とかご一緒するって言うと、もうコーヒーが出てくるとみんなニコニコと、あ、ライトお子ちゃまなんでコーヒー飲めないんですよねって言って、代わりに飲んであげますとかって、そういう風に周りにいる男性がよく飲んでくれたりという一幕も結構あったんですね。まあ、そこから私の中ではお湯割りっていう風に、コーヒーをね、もうちょっとお湯で足したら美味しいんじゃないかみたいな感じで飲めるんじゃないかっていう風にして、まあ、飲んだりとかで、先日はねコーヒーに塩を入れるっていうお話もね皆さんにご案内してました。まあ、そんな中でね、私はコーヒーとかカフェっていうものも、コーヒーが飲めないからこそいろんなコーヒーを味わうようになっていったんですね。ロサンゼルスにもたくさんコーヒー屋さんあって、子供たちがちっちゃい頃っていうのは、まあ、結構、まあ、カフェイコールトイレがあるかなとか、子供たちとどっか遠くに行ったりとかすると、子供たちが急にトイレ行きたいって言うと、まあ、ここのカフェに立ち寄れるかなとか、ちょっとした会議とか話し合いの時に使えるかなっていうふうに、まあ、そこもプラスしながらコーヒーをまず味わうところで、今ではねオーガニックコーヒーがものすごい増えてきたし、まあ、プライベートのスモールバッジっていうね、まあ、少しだけの量を自家焙煎っていうお店をね、そういうところがすごく増えてきたんですが、まあ、そんな中ですごくカフェに詳しくなるようになってきました。まあ、その中で私の結構ポイントっていうのがあって、私は結構そのカフェとか見たりとか新しいところを見ると、必ず実はねこの歴史っていうか背景ストーリーっていうのを読むんですね。なぜこのカフェをこのオーナーが作ろうと思ったのか、まあ、やっぱりビジネスコンサルをしてたところもあるからなのか、私はなんかなぜこの人たちがこのコーヒーをコーヒー屋さんをしようと思ったのかっていう背景を見て、その背景に感銘を受けたりしてくると、まあ、いろんな理由があって、どれほどこのコーヒーを愛しているか、でそしてどんな風に情熱を注いでいるかによっても、まあ、そのコーヒーファンとかこのコーヒーの味わいっていうのが結構変わってくるって私は個人的に思っているのね。だからこそ、まあ、そんな風にしてね、私がいろいろ見ながら、あ、ここ良さそうだな、雰囲気良さそうだな、エネルギー的に OK だなって、もうダメなところはもう開いてすぐ、まあ、検索とかで開くと、あ、ダメって言っちゃうので、そんな中でみんながまさみさんの紹介するところとか、まさみさんが行ってみたいと思うところは絶対波動高いよねっていうように、みんながまさみエルブって、まあ、アメリカではなんか、ね、なんか日本の旅ログか分かんないけど、そのレストランを紹介するアプリがYelpってあって、でそこに、まあ、全然の店の雰囲気味わいとか、ね、5つ星とかってやっていく中で、まさみYelpって、まさみさんがここ波動 OK、 エネルギー OK みたいな感じでね、その雰囲気 OK っていうような、まあ、そんな冗談をね、みんながまさみYelpまさみYelpっていうようになったところに、私が結構インスタとかいろんなそんなところで出てくるものとかが、東京とかいろんなエリアが出てくると、ここいいなと思うと、東京のスタッフとか沖縄のスタッフに送ったりしてたんですね。でそうすると、まあ東京なんかまあ結構いっぱい出てくるわけだから、まあ、そこでのスタッフさんたちがね、いろいろとねビハインドストーリー、まさみさんの背景話とかちょっとしたこぼれ話っていうものを、ちょっといろんな人たちの質問を以前に受けた時に話をしたらすごい良かったと。でそこで私メルマガニュースレターを、私のイベントのホストである、もうほぼね相棒のようにいつも支えてくれてるヒカリンさんが、ニュースレターをね出してくれているんですね。そのニュースレターから皆さんに 集まりっていうかね、そのニュースレターの中に LINE のグループがあって、その LINE のグループの中で皆さんに今度マサミエルブカフェ会しますよっていうのがあってね。でこの間初めて1回あったんですね。その1回も告知した途端にもう終わったのっていうぐらい、まあ、もう定員に達しましたっていうのが数十分だったと思うんだけどっていう感じで、まあ、定員に達した中で、まあ、前回すごい大好評だったらしいですね。で以前になっちゃんとのトークがあったように、なっちゃんがそこでロサンゼルスの私とのお話であったり、新プレイバイマサミライトであったり、私朝のルーティンとか出しているので、実際にマサミさんどんな風にしてましたかとかっていうのとか、まあ、いろんなお話をねしたことでもう大好評で、涙あり笑いあり、みんなが満喫してエネルギー的にもいろいろ感じて帰ったっていうことだったんで、まあ次いつ開催するのかは実は分かんないです。私が一緒にやってるわけじゃなくて、まあ、スタッフのひかりんさんを中心として、まあ、東京とかであればねライトイベントの東京スタッフの皆さん4人いるんだけど、その4人が中心になって、まあ、マサミエルブカフェ会っていう風にしてね、まあ、もうそんなところで絶対いつか私のドジ話も出てくんじゃないかなと思うんだけど、まあ、結構そういうところのね笑い話をみんなの笑いネタになってくれたらなと思っています。まあ、そんな感じでね、まあ、マサミエルブのお話が出てきましたが、そこにやっぱり皆さんもねビジョンっていうのが出てくると思うんですね。自分ではねうまく想像がつかないっていうことで、マサミエルブっていうかみんなでそのカフェ会の集まりで話を聞くことによって、あこんな風に想像力を働かせるんだなって、あこんな風にすることによって心とか考え方とかっていう、まあ、大きなヒントがいっぱいあったようなので、まあ、ぜひ皆さんも機会があればまずライトレターのメルマガに登録していただくことで、そこからライトレターの中のライトスタイルのグループっていうのが LINE にあって、そこに参加するとそこにやりますよって言ったら多分すぐに返事した方がいいと思うんですね。だった先には、まあ、開催場所がどのエリアっていうのが多分告知されてたと思うので、まあ、いつかの機会がある人、興味がある人はスタッフの皆さんに会いに行ってみてください。まあ、そんなところでねちょっとビジョンっていうお話がちらっと出てきましたが、よくねビジョンができない人ってとかビジョンがうまくできないんですって、それで今回もなっちゃんとかの話を聞いて、わすごくこんな風にビジョンするんだなとか、なんか皆さんのいろんな感想をね読ませていただいて、まあ、すごく面白かったですというか興味深かったです。まあ、そんな中でねそういう人以外にもよく聞かれるのが、まあ、聞かれるっていうか耳にするのがね、なかなかビジョンができないんですっていう人がいるんですね。まあ、ビジョンってね思いと熱量ってすごい大切で、例えばこのビジョンっていうものに関しては自分が思っている目標とか夢に関してのビジョンっていうのを作るっていう時に、まずそれに何か少しでも行動を乗せていくとビジョンっていうのはどんどん広がっていくと思うのね。例えば皆さんが映画とかを見るとなんとなくそのヒロインに憧れたりするとね、思いっきりヒロインにもうなった気分になるわけじゃない。そうすると自然にその行動になったりビジョンが出てきたりっていう風にね、まあ、結構人間単純なのよみんな。そこで念仏のように唱えてビジョンビジョンってなんて言っていてもね、なかなか厳しい時があると思うね。瞑想ってね言うけども、それはなんか瞑想の中では心リラックスしてね、皆さんの心とかマインドを落ち着けてっていう中で、もちろん、ビジョンが出てきたり無の状態にするかビジョンが出てきたりとかアファメーションクリエイティみたいなのも出てくると思うのね。でもね、まあ、そこにはねやはりねちょっとした行動っていうのが出ることによって情熱とかエネルギーが湧き出ることによって、その小さな情熱とかがやはりあなたにいろんなメッセージを送ってもっとビジョンしやすくなってくると思うのね。まあ、それにちなんだもの、それっていうのは皆さんの夢とかも今日ちなんだものに関わったり見たり読んだり学んだりっていうこともすごく大切です。だからこそビジョンができないからこそ私はプラクティスもやってもらいたいなと思うんですね。できないからやらないのではなく、できるマインドにしていくことによってビジョンプラスフューチャーっていうのが出てくると思うんです。 例えばお料理にしてもそうだと思うけど、食べたいお料理があってね、私なんか必ず例え話はお料理出すんだけど、そのお料理があってね、できないできないとか無理無理と思ってた、まあ、当たり前に延々とね、そんな自分が食べたいお料理なんかできないわけで、でもちょっとやってみようってまずは見て、ね、少しずつやってみて、なんかうまくいかないなっていうことがあっても次トライすると上手になっているよね。そうやって何が問題なんだろう、これをこうしたらいいかなとか工夫していったり、自然と人は考えるようになっていくわけですよね。そうするとね、少しずつ少しずつ皆さんの中にビジョンとかできることと思い浮かぶことっていうのがね、絶対出てくるのね。で、動いていると、例えばちょっと歩いたりとか家の中でもいいよ、みんな少しずつ何か行動していくとね、綺麗に体の中からエネルギーが動いていくのよね。そのエネルギーによって皆さんの本当にビジョンっていうのも出てくるから、基本皆さんね、うまくビジョンできないんですよねとか、ちょっと考えてみてって言っても分かんないですが、分かんないの前にやろうよって私は思うんですね。できないことになれないこと、まあ言いたいのはそこだと思うんですね。できないからなんていうの、できないできないって言ってね、できないっていうアンサーを誰かが受け止めてくるまで言うんじゃなくて、まずできる自分になるっていうことに意識向けた方がいいと思うのね。そういうことでは Don't look for the people who accept your negative, you know, opinion とか、あなたのネガティブアンサーっていうのをね、これがネガティブかどうかは分かんないけど、でもできないできないって言ってる反対はできる人になりたいと思うわけ、絶対みんなね。だからできないって言うんだよね。だからこそできるって思うことによって、少しほんの少しのちっちゃな行動とか、もう Bring your energy to the future っていう感じでね、そのエネルギー湧き出るものね、そういうものをね、なんか魂からそのままあなた自身の中にね、眠ってるものを出していって、どんどんそれをね、ビジョンに変えていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ネズミさんなんか見てもそうなんだけど、ビジョンしてるか分かんないけど、ピーナッツ置いてるともう1メートル先ぐらいから見てるのはピーナッツしかないわけよね。そうするとネズミさんだって、このピーナッツをゲットするのにどういう動きをしたらいいのかなっていうふうに、ちょっと横にいたりとか隠れたりとか、そういうなんかのその動きを見てると、目標に向かってこの子たちも考えてるんだなって、私はその様子を見てるだけで可愛いな、すごいなと思うんですね。だからこそね、まあじゃあ目標がないとか夢がないって言ったら、もうその前のストーリーになってくるから、それはまあ今度ねっていうことで Enjoy everyone。 まあそんな中でね、もうマサミエルプのカフェ会は結構もうマスターレベルにねなってきて、どんどんどんどん頑張っていろいろ私の教えってのを身につけているスタッフさんと交流するいい機会だと思うので、 Wait for the next chance、 まあ次の機会を待つか、またはReach them out というプランの waiting list、 もう早々とね、次には私先にウェイティングリストを載せてくださいっていうのね、そんな素敵な行動力もありかと思います。 Thank you everyone。 それでは You all have a beautiful day。 Promise me love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you thank you thank you。 それではロサンゼルスのムサミライトでした。